古事記の全文章が雨土の初めの申しの時という言葉で始まるの。皆さん雨土の初めの時と言ったらですね、古事記私の話を聞くまでは誰もが何十万年何十億年か前のこの宇宙がですね、いや何にもなかった宇宙が生成活動を開始して、いわゆる星がエネルギーが集まって星となり、エネルギーが散って爆発を起こすというようなところだと、いわゆる考えざるを得ないだろうと思う。また千何百年の間そのように誰もが計算し解釈していたわけだ。ところがですね、とんでもないことがになってくることが起こった。それは明治天皇のところにお越し入れをしたの名前を存じませんので、その奥さんになられた昭憲皇太后はですね、奥家さんの一条家から嫁入りされるお越し入れの荷物の中に、うどんの中にですね、昔の味噌一文字の和歌はどういう作り方をしたらいいのかと、和歌と味噌一文字と言霊の関係がさらっと書いてあるその文章が中にあったそうで、言霊とは何だっていう話になって、ご主人であられるですね明治天皇が、あその言霊の記録なら賢所にたくさんあるよと言って持ち出されて、言霊の学問の古事記の文章がですね、あれあれあれというほど観点がグラグラと常識的な観点が、新しい本当の解釈の詩を古事記のですね書いて、大野康丸さんが言霊という言葉に接した人は必ず古事記に結びつくと言って書かれた、その古事記のというものが目の中に飛び込んできて、それで2つをですね結び合わせることによって言える今の言霊の学問が復元をしてきたというわけでございます。なぜそういうことになったか、初めの言葉雨土の初めの時というその時だけのことでもって始まる。誰でもが常識としている、どんな社会人が見ても常識としている宇宙が始まった時といういわゆる宇宙の考え方の取り方、古事記のですね応答の文章の取り方がそうではなくて、観点を翻してみると素晴らしい精神的な学問の始まりとなるんだという素敵なですね、いわゆる瞬間が明治天皇と昭憲皇太后とのご夫婦の中に起こったということでございます。そのお相手としたのが旧名古屋藩士御三家の一つですね、名古屋の徳川家にですね仕えた国学者で剣道の達人であった山越名士広道さんという方、書道家でもあられてですね、その時に明治天皇ご夫妻がそういうことを発見して、さてどうしたものかと行った時にですね、ちょうどいい人物としてその山越広道さんという方が皇后様の書道の先生としてお仕えしていた方だそうですけど、お前なら国文学者でもあるしねいいだろうってんで参任して始められたのがこの学問の始め、いわゆる復活の始めの方でございます。言霊の学問を勉強して以来ですね、明治天皇や昭憲皇太后の残されたお歌の中に言霊のという言葉よりも和歌というものの言葉を使ったって言って、その和歌じゃない意味を持った歌がですねたくさんに出てくることになります。ことの葉の誠ともにしたというですね言葉がたくさん明治天皇とその奥様の和歌の中に出てまいりますけれども、それは今の国学者はですね、国文学者はみんな味噌一文字の和歌の道だと解釈しておりますけれども、そうではございません。言霊の学問のことを言ったことでございます。木島のって言いますな、これも和歌に通じる、枕言葉と言ってますが、その前に言霊に通じる枕言葉なのでございます。これもちょっと申し上げましょうか。 そのつもりでみんな解釈しているものが全部違うんですよということがですね、分かってない。それを飛び越してもっと奥の道が探索があるのと、四季島、それから五重の島の道ということ、いわゆる五重音の言霊の道ということになる。枕言葉なんかはそういう本当の道を隠してしまうのと、それを隠すんじゃなくて他のことの字を使うことによってその内容を表すようになっているのが枕言葉では、そうなりますと四季島のがですね、いそひとの字にも言霊にも通じるようになる。今のですが、国文学の辞書を引きなってみてくださいま。ちはやぷるって言いますと何を指します？そういうのをですね、有名な枕言葉をずーっと出してきますと、辞書で引いてみてくださいま。有名な辞書にはほとんどがその意味は不詳、つまびらかならずと書いてある。わからない。日本の文学を調べるのに枕言葉もわからないでは困っちゃうのです。それはみんな言葉の学問が分かってくると、スラスラっと全部がほどけていく。日本の和歌っていうものがずっと以前の言葉の学問がまだ隠されてない時代からの伝統の一つの詩である。一つのですね、古事記というものが、こじつけでの文章がですね、常識をかけ離れて反り越して違う観点に立ってみますと、スラスラと五重音言霊の学問が出てくる。その第一話、その今申しました雨土の始めの時でございます。雨土というのはですね、天と地と書いてございます。古事記が書かれました。今から1200年、1300年近く前ですけども、には天文学的哲学的用語はなかったんです。ですから雨土のというのは天と地という二つのことから何を表そうとしてたかといえば、人間の心の裏と表、先天と後天の雨土というものを表していたんです。心の全体という意味です。で、心の全体が雨土のでございます。それだけではまだわからないんです。雨土の初めの時、普通の解釈ではこの宇宙が生成活動を始めた時と取り寄りおかないものが、そうじゃなくて心の問題だということが分かるようになりますと、心の現象が始まるときということになります。心の現象が始まるときってね、どういうときですか？お分かりになりますか？重大なことはですね、今の近代物理学、原子核内物理学と同じ手法なのでございます。原子核内物理学というのはですね、原子核内のことはどんな顕微鏡でも見ることはできない。見ることができないところを探るためにはどうしたらいいか。そこに何かの現象を起こさせて、中に。それで起こさせた瞬間にどういうことが起こるかということから推理して、見えない世界の出来事を推理に推理を重ねて仮説を立てて、それでその仮説を立てたものがどういう場合に同じ現象が起こってきたら、どういう場合には同じ現象は起こらないというようなことを何万何十回と見て、だんだんだんだん自分の立てた現象が、推理が現象を表すようにピサッとしてきたという時に新しい発見というものがあるわけです。音として資格通った東大の学者さん、紙を噛んでというところでですね、宇宙船が地球の反対側から飛び込んできて地球を横断し合って、岐阜県の神尾露鉱山のですね、何キロか奥の溜まった水のところに砂につけた何千というガラス管の中の乾電のなんか紙みたいなもんなんでしょうかね、そこにこう飛び込んでくる宇宙船の中のというものがあった時に、これがものを形成している重要な因子の一つだということを発表したのがあの人なんですね。ところが何年間も世界を沸かしたような大発見だったんですけど、何年間もノーベル賞なんてここや聞こえなかった。なぜかというと、その人だけが知ってて証明がないんです。ところが一昨年だな、ノーベル賞もらったあの人、それよりちょっと前にそのことを証明する他の物理学実験が出てきて、証明をするものが出てきたので、あの人が言ってるその神を噛んでの実験は本当だったんだということが分かったんで、ノーベル賞をいただいたというわけで、 近代のです最高最新式な研究をしている人がアメス神の初めの時と物質の現象としている前に物質の核内にどんなことが起こったかというものを、これは永遠に分かる問題じゃないんですから、パッと何かがこの起こった時に、その起こった時ということの現象をからこういうことが起こってんじゃないか、こういうことが起こってんじゃないかといって推理したものはここだけじゃなくて他のこととも証明ができたら、これは本当だということになりますね。そういうやり方をなんと1万年も昔のですね日本人の祖先はやったんですね。それでアメツシの初めの時、物事の心の現象が今現れようとする一瞬の時という意味で、このことが分かった。アメツシの初めの時っていうのは心の全体の宇宙、何にもない真っさらな心の宇宙、何にも考えてない時の心の全体、その中からまんじゅう食いてえなっていう心が起ころうとする瞬間、起こったっていう時はね、今じゃなくちゃない、今以外にはない。場所はどこだって言ったらここしかない、俺の心があっちで起こったっていうことは、これだとこれ違いになっちゃいますからね、起こった時のここじゃなくちゃなんだよ。しかも起こった時っていうのはここの一点、今じゃなくちゃなんないはず。今ここ、もっと今の先端的な物理学者のやってる方法を昔のですが、日本人の祖先は自分の心でそれを証明した。今ここ、これに気がついて、実在する人間が人生において実在するのは今ここ以外にないと知った。今の人間はそう思うとなんか変な顔しますが、相当の知識人でもですよ、こうやって外にこうやって宇宙を見て、この宇宙は一つだよねって言ったら誰もそうだって言うでしょ。この外の宇宙がいくつもあったら言ったら頭変くとこになっちゃいますか。これは皆さん賛成すると思いますよ。こうやって目をつぶってみてください。目をつぶって何にも見えなくなった時に、自分の心の領域というものは一つなんだよって言ったらどうなります。あれそうなのって言うんじゃないですか。皆さん目をつぶってですよ、何にも考えないでいる時の状態を想像してみてください。ほんと何にも見えないけど心は無限に大きな領域を持ってるでしょ。その中から、ああ飯が食いてとか腹減ったなとかで考えるの、考えたり思ったりする。その領域は世界65億ぐらいいるんだそうですが、その人たちが持つ心の宇宙というものはみんな同じ宇宙なんだよって言ったらどうですか。へえとおっしゃる方が多いんじゃないかと。にもかかわらず一つなの、他の宇宙はない、誰もが同じだ。このことがしっかり分かってきたら戦争する人いなくなっちゃう。みんな兄弟ですから、ね、こんな当たり前なことを宗教教育はいけないんだって止めちゃってる。でも私の申し上げたことは宗教の信用人もございませんね。こうやって教えればいいんですよ、宗教心は。今あの般若経を物理学者が書いてベストセラーになっちゃってる。そうじゃないですか。でもあれは空想ですよ。だって心の問題と物質のですね核問題とは生命科学といえものですから、同じに考えて同じだってこういうもんなんだって言ったら、本当のことを言うと詐欺で、自分がそれ証明してるわけじゃないんです。物質の世界と心の世界をどうつなげるんだって、つなげる方法はあの方は持ってないはず。そのように自分は思うっていうだけの話で、思うっていうのが真理だったら困っちゃいますよね。十五夜のお月さんは三角だって俺にはそう思うって、富士のそのですね透き通った花びらとそのそそたるこう小さい花びらの心から見る頂上はね、これこそもう最初素晴らしいものです。もう見たやつ言葉で言い表せないほど心がスカーッとして、 どんなここら辺に下心を持ってる人にもね、あの時だけはスカーッとして何にも起こらない。そういうようにしてですね、推理したことが実際と同じになった時、それが他のところでも証明された時は、これは推理じゃなくて仮説じゃなくて真実になりますね。ですから阿弥陀の初めの時というのをですね、心の宇宙が今ここで何かの現象が始まる時ということに突き当たりますと、これはこれはといって、阿弥陀の初めの時、高尾ヶ原になりませる神の皆は阿弥陀皆かの主の神という古事記に書いてある、阿弥陀皆かの主の神ってなんだっていうことになる。少なくとも神様じゃないですね。お分かりになりますかね。そこに神様いますかね。アメスの心の中にちょこんと、もうすぐ出るよっていうこのハゲ頭がこれまで覗いた時に、これ神様とは思わない、なんかあるもんと思うはずですな。それからずーっとみんなでもってですね、100の神様が出てまいります。阿弥陀の始まりの時から始まって、御柱の渦巫女という天照大神、月読みの巫女、佐野の巫女っていうですね、最高のいわゆる鏡となる神様、天照大神はですね、言葉と意志と道徳 の最高の状態、芸術と宗教の最高状態を月読みの巫女といいます。それで産業経済の最高の心構えを佐野の御事と申します。この3人の神様が誕生する時まで100の神様が出てまいります。きり100というと、そんなことないよ、100、3つあるよって方もあります。その3つは1つの神様を説明するために出てきた神様ですから、これは1つに感情しませんので、そう、100の神様が出てまいります。アメシの初めの時、高野派になりませんですね、アメの皆かぬしの神から、のなぎはやおのみこと、世のやぎはやおのみことという呼びますけれども、これ50番に出てくる神様。ちょっと初めのアメの皆かぬしのみことがですね、ことたま、それでこの世のやぎはやおのみことというのは、これがことたま運であるんです。これで50が揃う。半ボーンのうは重複しますから、ボーンのうと、それでこれをおみとして運が入る、それで50ですね。これ読んで字のごとく読んで、なんだかご存知、もうそうなってくればピタピタとことたまの学問の神様の名前がはっきり分かってくる。おでしょ、だからことたまというんですね。おで、夜の芸術が速やかに分かるということは、夜って言うと何ですか。言霊が眠いから寝ちゃったって言うと、言霊が眠っちゃってる芸術って言ったら何ですか。字のことね。言霊は心のでしょ。心が眠くて眠っちゃったら何になるかって言ったら、ちょうど字がそうじゃないです。字ってのは読めば心に蘇ってくる。読むまでは言霊が眠ってる状態でしょ。どんな恋文だってですよ、ね、恋人に届かなかったら何にもないですよ。届いて恋人が開けるから、あ、私はあなたを愛しました、そうか、あら、あら、俺も愛したいなっていうことに、いわゆる読むことによって心がまた蘇ってくる。そういうようにして51番目から50番目が言霊を表すということが分かります。あとの50は何だろうと言ったら、人間はこの今という瞬間に、ことたまの今は50のことたまが存在していて、その存在が霊妙にして高速でもってはーって働いてくれてるから、私たちがこうやって心を動かして考えていられる。考えなくていいよって言っても考えてくれる。その恩恵広大無限、ああ死にたいななんて言ってもちゃんと活動してくれてる。死にたいなって言いながら、うん、まだお前死にそうもないなって言ってくれて、ことたまの瞬間的な今ここに いて活動してる言霊が眠っちゃった姿を神代文字と申す。世の芸術ですからね、眠ってるんですから世の芸術ですから。それでその次の金山彦の神から柱の渦巫女の佐野の巫女までまた五十の神様の名前が出てまいります。そこが今度五十の言霊をどういうように動かしたらどういうようになっていくんだということを詳細に説いてある、いわゆる運用の部分でございます。言霊の動かし方の部分が五十神様の名前で書いてございますということが分かってまいります。それだけですね、霊妙なものを神様の名前とこじつけを持って物語にしたのが古事記でございます。これが分かってまいりますと、現代の人々が人間って何だろうと誰も答えを出してくれる、誰一人として人生はこういうもんだよって答えてくれる人が未だにいない。ところがこのですね、100のものでもって人生が過ぎてて、この動かし方によっては人類の地球上の危難をいっぺんに解決しちゃうような結論まで出せるように、人間の心が活動するような構造なんだよということを知ることができるようになる、そういう学問が復活してくるわけでございます。これがですね、観点を変えればというものが雨露の初めの時というのを、太古の何百億年か分かりませんけども、まだ宇宙が何にも分かれて、星やなんかに分かれていないで何かがもももももももとしてた時代と取ってしまうと永遠に分からないですけれども、ふっと観点を変えて、そうじゃないんだ、人間の構造を表してんだということにひょっと気がつきますと、しかもその構造になっているのが言霊というものなんだということが分かってきますと、それをそう言えない部分がまだございます。そこで観点を変えればということの中にもう一つ付け加えなくちゃなります。もうすでにお話ししちゃったことなんですけども、雨の水かぬしの神というのが縁で鵜を表した神様の名前なんですということは古事記の中にどこにも書いてない。